高山俊吉気分青信号。
こんにちは。今週は交通違反の行政処分について、どういうことを言えば主張すればそれは耳を傾けることになっているのかとい う実情と言いましょうか、あるいは基準についてお話をしたいと思います。でまずどのくらい行政処分が行われているかということなんですけれども、公安委員会はあまりそういうことをきちんと発表しないので、わずかに公表されていることからご紹介をしますと、免許が取り消される人が年々どのくらいいるのかという、あるいはその停止を受ける人がどのくらいいるのかという、その数字はこれは明らかにされていますので、そのご紹介からいたしますと、毎年免許が取り消される人、これは取り消しにもいろいろありますが、全部ひっくるめてだいたい4万人ぐらいいるんですね。4万人ぐらい、これを少ないと見るか多いと見るかご意見あろうかと思いますが、4万人の方が免許を取り消されている。いろいろあるというふうに申しましたのは、結核期間が1年とか2年とか3年とかそういう形でいろいろ分かれているからです。結核期間といいますのは、免許を改めて、もらえるまでどのくらい、待機しなければいけないか、待たされるかという、それが処分の内容によって軽い重いの差があるんですね。改めて免許を取り直す試験を受けることは、それは基本的にいつでもできるんですけれども、例えば結核期間3年と言われますと、仮に免許の取り直しの試験で合格していても3年間は新しい免許証をもらえないということになりますので、それをまあ結核期間3年というような言い方をするんですが、そういうその結核期間いろいろな人を含めて一切まとめて大体年間4万人。さて停止というのがありますね。これは一番短い停止が30日で、一番長い停止が180日ということになってます。180日ですから大体6ヶ月で、この間で、停止が30日刻みで、行われるわけですけれども、その停止をされる人の人数はこのところ年間大体30万人ぐらいなんですね。で30万人のうち、おおよそですが25万人ぐらいが90日未満の停止。90日未満停止と言いますのは、具体的に言うと60日か30日ということになりますね。30日刻みですから。でこれが25万人ぐらい、そして90日以上の停止、90日から180日までの停止が合わせて5万人ぐらいというようなことになります。でこの人たちは停止期間が経過すれば自動的に改めて免許を持って免許有効に行使することができる。つまり改めて試験を受けなくても復帰するということになるわけです。でそしてその人の行動違反の中身によって違ってきますけれども、多くのケースで言うならば累積点数が処分対象になることによって、処分が行われる。それが停止の処分であるか取り消しになるかというのは、その違反の内容による あるいはそういう点数制度によらない処分というものもあるのですが、いずれにしても重い処分の場合には意見の聴取という、あるいは弁明のというその機会が与えられて、軽い処分の場合、点数制度でいうと90日未満の停止になるような点数が低い場合ですね、には意見の聴取をしないで処分をしてもよいということになっていると。で、意見の聴取というのは当然、重い不利益を課するわけですから、本人の言い分に耳を傾けなければいけないということで、有利な証拠があればそれを提出することができるということも法律に書かれていて、それを主張しまたは証拠を持っていくことができる。どんなことが有利な証拠になるかということは具体的には何も法律は言ってないんですけれども、言ってないことによって非常にこう混乱というか、何を言ったらいいのか人によって考えるところが違ってくるといったような問題が現場に起きているのですが、一番誰でもが納得がいく有利な証拠として言うと、例えば事故だとすると被害者の方の嘆願書が出ていて、重い刑罰、重い処分は求めませんというような意思表示がなされているというようなことがあるとすれば、それは有利な証拠として認められるだろうというふうに言っていいでしょう。その他にも、違反をしたということは事実なんだけれども、こういう事情があって違反をそこではせざるを得なかった、速度を出しすぎたと言われればその通りだけれども、その時の緊急な事態というのはこういうことがあったためだといったようなことを誰かが証人になって言うというようなことも一つの有利な事情と見られる場合が多いでしょう。で、そういう有利な証拠を出したらどういう結果になるかということについては、公安委員会の内部に事務処理基準が作られています。で、これは全国の各県の公安委員会がその基準で判断をするというものになっているのですけれども、それを簡単にご紹介しますと、例えば点数制度を利用した時の点数制度による違反行為のことを考えてみますと、一つ一つの違反行為に一定の点数がついていると。で、これを過去の一定期間の合計点数、累積点数といいますけれども、それを見ていって、それが多いか少ないかということからドライバーの危険性、交通社会における危険性を推定して、それで処分を決めると、こういうことになっているわけですが、事情があって処分を軽減することが行為者、そのドライバーの、社会的な危険性を改善するということに効果、意味があるというふうに考えられるときには、処分を一段階軽減することができるとされています。一段階というのは30日ですね。例えば180日の停止の対象の人が事情を見た上で、処分を軽減することがふさわしいというふうに判断されたら150日にしてよいと、こういうことになるわけです。120日だったら90日に、90日だったら60日にしてよいと、こういうことになります。処分の軽減事由に該当すると、軽減しなければいけなくなるというわけではないけれど、事情によっては軽減してよいという、そういうことなんですね。どんなことがあるかということを公安委員会は例示をしています。具体的な例を挙げてますが、交通事故であれば被害の程度とか、あるいは不注意の程度とか、そういうものが軽い、そういった事情がある場合とか、あるいは違反は違反としてあるのだけれども、災害行為があったとか、あるいは 急患の往診に行く途中であったとか、あるいは負傷した人を運ぶ状況下にあったとか、例えばそういうような、やむを得ない理由があって、速度違反を犯したということだというようなことがあるかどうかとか、本人自身が違反を自ら好んでやったというのではなくて、そうせざるを得ないような状況が周囲から強制されていたということがあったとすれば、それは考えようとか、例えばそういうことですね。具体的なことはいろいろですけれども、そういうような事情があれば一段階下げてもよいということになります。からさらに事情が強くあって、さまざまな制約があるけれども、それを乗り越えると2段階下げてもいい場合もあるというようなことも後援会の内部では指導されています。私の実務経験の中でいうと、2段階軽減されるケースっていうのは、ほとんどない、私はそういう基準を作っているのにもかかわらず2段階を切り下げるということがないというのは、私は合理性がない、なぜなのかと、何のための基準なのかとも思います。私自身のこれまでの経験では、こういう基準が国内全規模で統一的に行われる前でしたけれども、3段階低い処分をさせたといいますか、経験もあります。事情があれば私はそういうことがあっても別におかしくもないというふうにも思うのですが、基準が非常に形式化して、そしてしかも厳しくなって、なかなか処分を軽減するということが行われなくなっているという傾向を感じていますけれども、しかし内部ではそういう軽減基準というものが細かく規定されていて、それによって実務を執行するということになっているのだというところは分かっていただきたいというふうに思います。だとするならば、私の言い分を聞いてくださいというふうに言っていい場合があるのだということですね。それは皆さん方に理解していただいた方がいいと思います。で、私のところに相談に来られる方は、そういうことを皆さんご存じでないのが普通で、それは当たり前だと思いますが、あまり普通です。ただ自分にこういう事情があったということをできるだけ言っていただくということがないと、それは意見の聴取の際に言うべき中身がなくなりますから、相談をされるときには、自分にはこういう事情があるんだけれども、こういうことは斟酌してもらえないのだろうかというようなことを整理して相談していただくことを私は希望します。また皆さんが弁護士さんなどに相談なさるときには、どの弁護士さんもそういうことを皆さんに尋ねる、あるいは聞きたいと思っているというふうに思いますので、そのことを頭に置いてお話になることをお勧めしたいと思います。具体的にものを言うこと、自分にはこれが有利な事情になるのではないかと思うことを一生懸命探すこと、そのことを特に申し上げたいと思います。全く役に立たないと言いますか、もうそんなことは言ってもそれは無理だよと思えることも時々は私あります。そういう問いかけに接することもありますけれども、しかしそれは皆さん方がいろいろおっしゃってくださるからそう思うのであって、いろいろ主張してみる、訴えてみるというところがまず求められる基本でしょう。そのように私は思います。皆さん方がもう一つこう行政処分という問題に直面したときに流されてしまうのではなくて、物言うドライバー、物言うライダーとして、やっぱり自分自身をもう一度見直してみるということを私は提案したいというふうに思っています。今日はここまでにしましょう。